もう一つはですね、他者の愛の中に生きているかということですね。他者の愛に生きているかということですね。人間はみんなわがままに自分中心になります。聖書終わりの時代は本当に自己愛の時代だと言ってますね。そして自分の心にいっぱい偶像を作る、偶像を作る。自分を愛する人たちがいっぱい増える。クリスチャンも気をつけてる。クリスチャンの心の中に偶像を作ることがいっぱいある。自己愛の中いろんな偶像を作る。神様で愛しながら自分の欲望を奪って気をつけてる。人間はそういうものだ。ですから自分のためには喜んで犠牲を払います。自分の欲望のためにはあれことを試みます。自分がこれをしたいあれをしたいということにおいてですね、私たちは犠牲をいたりません。だけれども本当に私たちが今も充実して生きるということについては、それは自分の与えられた命を自己目的化して自己中心に生きるということについては、それは本当に虚しい生き方であるということですね。与えた命や希望を自分のためだけに自己欲に生きるということは、それは価値ある人生とは言えないし、やがて自分の生涯の最後を迎えたときにですね、それは本当に大きな悔いになると思いますね。むしろ神を愛し、死ぬまい他者隣人の愛に生きる、具体的に生きてきたということがどうしても必要だと思うんですね。愛に生きるときに、他者が生きるときに、その人の人生は本当に充実感にあふれますし、最後のときに本当に感謝することができる。良い人生を与えていただいたということを神様に感謝することができる。己のためだけに生きてきた人はどんな派手な生き方し、どんだけのものになったとしても、どんだけのものを手に入れたとしても、それはね、感謝なんかできませんよ。本当に虚しい。自分の人生何だったんだろうかという。これで良かったんだろうか。自己実現の称号を得たとしても、それはね、こっちの方にね、確信がないです。三浦子さんのことまた言いますけども、救われたのは、使えるためだというのが、この方の救われた時のモットーであります。Save it to serve。使えるために、人を愛するために、ああ、救われたんだという意識ですね。本当に固くなる魂がですね、砕かれて、溶かされて、人々の愛に溶かされて、イエス様の愛に分かって、そして、ついにこの方は、イエス・キリストを信じました。救われた時に、この病院に入院してました。脊椎カリエスという当時の暴病でありまして、ギブスベッドに、ね、くくりつけられていく方ですね。生ける屍であります。しかし、本当に心の中で感謝と喜びが湧き上がってくるんですね。自分というのは人に訪問されて、愛されて、励まされて、してもらってばっかりのこの生き方しかできないような、そういうこの立場でありますけれども、しかし、この方の心の中に本当に愛があふれて、そしてあの人のこと、この人のことが気になる、その人のために、この一日、たった一枚のハガキなんですが、それを書くというね、その仕事に精を出したんですね。起き上がって集中して日を変えますと、頭がもうクラクラして、吐き気がするという中で、少し収まってはまた一行書いて、すぐ収まっても一行書いて、そして、御言葉を書いて、慰めと励ましの手紙を書いた。看護さんに、あなたそんなことやめなさい、いいんです、これが私の今生きているという証なんです、そういったそうですね。彼女は人のために生きること、人を慰めること、これよりも私が幸いな、私が幸せな慰めなる言い方はないんですと書いてるんですね。意義ある人生を生きることができれば、死に直面したとき、たとえそこに死の恐れや不安があったとしても、自分をやるべきことを主にあってやらせていただいて、後悔することが大事ですね。これは大切なことじゃないでしょうか。他者の愛に生きる、生きているか、準した現在ですね。清められた過去、準した現在。 そして3つ目は死の向こうに確かな希望を見出しているんだという、希望ある未来のことですね。許した現在というのは実はこの3番目の最後の希望ある未来を見つけているかどうか、しっかり掴んでいるかということをこれ一体であります。希望があるから今をどんな中でも力強く生きることができるわけですね。死んだら終わりだと死を恐れたり、がむしゃらに生きようとしたり、自暴自棄になるなんてことがないでしょうかね。私たちの向こう、死の向こうに本当に確かな希望がなければ、今現在ここに目の前のものにしがみつくほかないわけであります。でもそれでは私たちの死を乗り越えることはできないですね。勇気を持って乗り越えることはできないですね。確かな希望が、決してそれは現実逃避ではなくて、むしろ現実を力強く生かす将来の希望でありますね。過去の清めと将来あるビジョン、これがはっきりしているときに、今という現実を本当に私たちは確かに重視して生きることができるということでありますね。結論に申し上げたいと思いますが、ここから聖書の話であります。人は何か、なぜ死があるのか、聖書は人間に死が入った理由をはっきりと、はっきり創世記の最初からそれを明らかにしておりますね。多くの諸宗教がありますけど、人間が罪深いということについては非常に敏感です。人生は本当に虚しいぞという警告も与えてくれます。無常観という、仏教で無常観というものが当然したこの口調で伝えられている。それは本当にそうだと思いますね。人生無常、クリア、なぜじゃそういうものが人間を襲ってくるのか、そしてその先になぜ私たちは死ななきゃいけないかという、そういう意味では無常観というものを私に教えてくれますけれども、多くの真面目な宗教はそういうことを指摘しますけれども、人間が煩悩の塊だということも教えてくれますけれども、じゃあなぜ人間がそのような罪がある生活の中に陥ってしまったのか、どうして死があるのかということ、その理由原因というものを解き明かしてくれます。だけど聖書はそれを最初から教えている。聖書は人間に死が入った理由を教えています。それは人間が罪を犯したから、神様との関係の中に神の愛を裏切ったから、己が神のごとく生きたいと願って、ね、神に与えた驚くべきこの自由意志というもので、神の期待と全く反対に用いてしまいまして、私が神だ、私が神のごとく生きるんだと、ね、これが人間の罪の本質なんですけども、それもって最初の人間が罪を犯した。そして罪は必ず死と裁きというものをもたらすんだと教えますね。聖書は人間が死ななかならない理由をはっきりと教えているわけであります。全ての人が罪を犯したのに死が入ったと。人間の罪の買い取りとしても死、全ての人に例外がありません。それだけでなく、罪の買い取りとしての死は必ず裁きを伴うと言っています。人は一度死ぬることと死んだ後裁きを受けることが定まりたることになり。しかし神様は、それは人間の運命をあるんで、人間が死と裁きの運命から免れて救われる手段を取ってくださったということも書いてるんですね。それが御子イエス・キリストです。神はその一人をキリスト、御子イエス・キリストを使わせてくださった。神が人となってこの世に来てくださった。人の身代わりとなった。それがクリスマスの出来事です。イエス・キリストは人となられた神のまさに御子でした。三十数年の愛と真理の道を歩み、最後は自ら恐ろしい十字架にかかって、罪のない方が罪人そのものとして裁かれてくださって、贖いの救いの死を、身代わりの死を止めてくださった。そして3日目に復活して、確かに永遠の命をお持ちであることを明らかに、それを信じる者に与えてくださった。